はい、今日は偏差値について話したいと思います。まあ、偏差値のほどそのものではないですけども、テレ朝の岡田豊さん、それから編集者の前田森人さん、放送作家の山内美穂さん、それから今日初めてなんですけども、羽賀達彦さん、デジタルラボ高円寺を経営されてて、創業支援とかをやってらっしゃいます。それでは岡田さんよろしくお願いします。
はい、偏差値教育の罪というタイトルです。子供たち、若者、社会にこの人間の序列を作ってしまう、日本のいわゆる偏差値教育、この功罪というのを話して、まあ、これに代わる何か新しい仕組みを提案できないかなというふうに考えています。日本は先進国の中でも異例の偏差値社会と言っていいわけで、まあ皆さんいろいろ言いたいことはあると思うんですけど、まず偏差値ってなんだっていうのを簡単に羽賀さんの方から説明してもらっていいですかね。
あ、はい。そうですね。まあ偏差値っていう言葉、ちょっとまあ一般的に言うと、ある母集団っていうんですかね。例えばあるテストを受けた人が100万人いれば、その100万人という母集団の中で何位かっていうのを、まあ、真ん中を50としたときに、どれだけ飛び抜けてるか、上にいるか下にいるかっていうのをこう数字にしたものなので、ただ、まあ、順位を、ある母集団の中の順位を数値化したものっていうのが本来の偏差値の意味になります。それがまあ、受験とかに使われてちょっと違う意味に変わっていってるんですけど、ただのこうね、順位の数字ですね。
そうですね。
はい。
上本さんは偏差値と聞くと、なんか、いい感じがします？なんか、嫌な感じがします？
いや、それが最近かな、もう、逃れてしまって、受験とかやってるときはやっぱり気にはなりましたよね。でも、なんとかな、いや、偏差値が高い、例えば進学校に行ったからって、まあ、よく言われることはどうということはなくて、実は、賢い子をいっぱい集めてるんですよね。進学校って。だから、もう、例えば東京大学にしろ、東京大学にしろ、もう初めから入るような人たちをいっぱい集めて、いっぱい入ったって自慢してて、いや、それはその人たちを集めてるだけで、偏差値が高いって言ってるだけで、そこでなんか一喜一憂するのはなんか虚しいなと、もう社会人になって本当思います。
あ、それは進学塾がってこと？
いや、進学校。うん、進学校。
山口さんは偏差値教育、今日はどんな問題意識でいらっしゃいますかね。
自分が受験の時は、あまり偏差値ってそうそう、なんていうのかな、まだそこまで浸透していなくて、逆に子供たちが、自分の子供が受験の時は、すごい偏差値って、こう、よく耳にしていたんですよ。でも、行ってる塾に、子供たちの行ってる塾によって、同じ学校を志望してても偏差値が全然違うんですよね。で、それで私は偏差値って、こう、あまり信用ならないなと思ってきましたけど、まあ、偏差値って本当にその、親にとっては、なんかこう、つかみどころのないものだなっていうずっと印象でした。
山内さん自身とお子さんの自身と、その、偏差値教育の反省ってのが今、文科省とかにもあって、偏差値教育の偏重はやめようと言いつつも、まだまだ偏差値。まあ、むしろその受験産業、大手の予備校とか、学習塾なんかが、それをまあ、助長って言うといけないかな。まあ、彼らはそれら、その偏差値というのは非常にその商売、ビジネスの、まあ、米になるって言ったらあれですけど、非常に大事な指標ではありますし、一概に否定するのはどうかなとも思うんですけども、その、最初山口さんがあまり偏差値を意識してこなかったっていうのはどういうことですかね？
私たちの受験の時は、合格最低点が何点で、で、何点以上は絶対必要だとか、そういうふうな先生からとか塾での指導だったんですけど、息子たちの代になると、その、偏差値何点以上を取ってれば、ここの中学校は大丈夫ですよとか、もうちょっとここを受けたいんであれば、もうちょっと何ポイント上げなきゃダメですよとか、そういうふうな指導だったんですよ。で、 なんかうちはサピックスっていう塾に行っていて、で、うちの息子が行ったところはサピックスの偏差値だと66とかだったわけですよ。
うん、
これが、あの、他の四谷大塚だったり、他の塾の偏差値表を見ると70いくつとかになってるわけです。
うん、違いますよね。
うん、だから、いや、これってどう見ればいいのっていうのはすごく戸惑ったというか、だから、じゃあうちの子今、67とか8とかだったら、え、じゃあ、あそこ行けないのとかっていうふうに思いましたもん。他の偏差値表を見て。
ちょっと挟んでもいいですか。
はいはい。
今だからおっしゃるのがすごいよくわかるんですけど、あの、うん、母数の話なんですよね、
うんうん、
分母が例えばサピックスの模試受けてる人は、うん、サピックス行くような頭いい子たちだけが受けてる分母
の、そうそう、だから偏差値が高いんですよね、要はね、
え、あ、まあまあ
平均点が高いってことですよね。
そうそう、平均点が高い、だから出てくる偏差値が下がる、偏差値ぐらいから偏差値が下がるって難しい表現ですけど、だから母数何のグループの中の何番目かっていうのを数字にするだけなので、
うん、
何のグループかっていうところを意識しないと意味が変わっちゃうんですね。すごい受験勉強全くやってない人も含めたテスト全員の中でやれば70とか80とかどんどん出ちゃうし、うんうん、受験勉強に特化した人の中で比べれば50とか60とか下がっていくっていう、だからその母数を何の中のって見ないと数字だけ見ると意味が全然違っちゃうっていう。
そう、羽賀さんで聞いてもいいですか、
はい、
偏差値って80以上もありますよね。
あの正規分布表とかちゃんと見ればわかるんですけど、
うん、
ありますよ。0.00%。
ありますよ、ね、
あれ、
うんはい、すごい難しい問題ばっかりのところで、一、
うん、
人だけが、満点とか取ると、
うん、
あの、極端に偏差値って出ますよ。
数学
で、ね、みんな0点なわけですから。
そうそうそう。
そういう分布になりますよ。だから、あの、100とか平気で超えたりする時もあるから。
そうなんですよ。うちの子、理科だけは毎回100点を取っていて、うん、で、なんか偏差値が理科だけ異常に高くて、これ意味あるとかって言って。
本当は分かりやすく書けば、何万人受けた中の何番目ですっていうことなんですよね。ただそれを、
う
ん、計算して数字を偏差値にしてるだけで、100万人中の143番目ですって言ってくれれば分かりやすいんだけど、
そうなんですよ。
ただ電卓叩くと数偏差値に変換されるっていうだけの話なんですよね。
うん、ああ、なるほど。
羽賀さん、高校であの非常勤の講師されてますけど、
はい、
この子供たち、生徒たちと向き合って、偏差値って普段の会話とか、で、あるいは彼らがあの意識したりしてるのかどうか、高校生の意識ってどうなんだろう。
ああ、まあ受験とか考えるとある程度意識するのかもしれないですけど、なんでしょうね。僕なんかあんまりね、偏差値自体に悪いとか思ってなくて、なんかどっちかってそれって順位をつけることの是非みたいなことになんとかなるのかなと思ってるんですけど、
はいはい、
どっちかというと僕はその今日争う種目が英数国理社であるっていうことに問題があるような気がしていて、例えば僕が教えてる子たちは e スポーツとかすごい一生懸命やるんですけど、ゲームって分かりやすくランクがつくんですよ。
はい、
100万人プレイヤーしてて、プレイしてて、どれくらいの勝率だとシルバーとかゴールドとかプラチナとか上がってくんですけど、それってまさしく偏差値なんですよ。偏差値60以上の人がゴールドプレイヤー、70以上の人がプラチナプレイヤーとかついてて、本当に75とか80って人がマスタープレイヤーとかなるんですけど。
いわゆるランカーと言われる人
たち、ね。そうです。あれって数字に直したら偏差値なんですよ。ゲームやってる人はゴールドとプラチナだって言ってるんですけど、あれって完全にただの単なる偏差値なんです。表現がマスターとかプラチナってかっこいいだけで。
数学オリンピックもそういうこと、金、銀、銅って分かれてるけど、一人じゃないじゃないですか。
うん、あれはどうなんでしょうね。ちょっとその審査員がどうやってるのか分かんないんですけど、なので、ゲームやってる人がプラチナランクだなんとかっていうのは、偏差値70取った、80取ったって言って喜んでるわけですよ。だから別に偏差値自体に害は全然なくて、その種目が何で、誰が競争してて、その戦いをやりたいかやりたくないかっていうところが多分問題なだけで。
わかりやすい
です。だから、統計屋さんとしては、偏差値を悪くやる。偏差値には罪はないよと。
いや、そうなんですよ。
何に罪があるんですか。
だから、それを使って戦う競技じゃないですか。英数国理社だけで、しかも18歳時点の能力だけで人生を測るっていう種目が、偏ってるよねって。例えば e スポーツだったら18歳の時にマスターランクでも、40歳の時にやったらもう能力衰えててヘボヘボかもしれないわけですよ。でも東大出た人って40になっても東大出たって
評価
されるじゃないですか。
いや、
もう一回やってみろよと今。
そうそう。もう一回受けてみろってね。
そうですね。だから いつの話をしてんのって話と、何の種目でやってんのって、その偏差値には本当にみんなが関わってるのっていうところですよね。
そう。
なんかそこの母数の話と、いつのって話と、何の種目っていう話が問題だと思う。
でもなんか受験とかでネットで偏差値とか簡単に調べられるじゃないですか。
本当ですよね。
うん。それの分母が全然違うのに、それを見て受かる受からないとかって一喜一憂するわけでしょ、親がね。
そうですよね。
うん。だから余計おかしなことになってるのかなっていう気はしますね。
本当に全員受けてれば正確にね、
何
人
か分か
るんでしょうけどね。
何のために偏差値があるんですか？学校教育の偏差値というところに話を絞りたいんですけど、
はいはいはい、
何のために偏差値があるんですか？これ、ある高校の先生が言ってましたけど、やっぱり教育は真ん中の平均をどこに置くかをまず決めておくと、
うん、
授業がしやすいし、
うん、
まあ、学力のこう評価がしやすい、
はいはい。
真ん中平均値を作るために偏差値。教育っていうのを打ち立てたんだ、日本はっていう、こういう言い方をしてましたけどね。で、真ん中を作って、学力が高い、低い、うん、で、低い子供の教育はここまでやって、高い方はここまでやるっていう、平均値を作るためっていう発想が文科省の発想だって、こういう言い方してましたね。低変更って言葉あるじゃないですか。
あるね。
とても嫌な言葉ですけど、その地域の低変更の定義って、まあいろいろあるんですが、偏差値が低い、
はいはいはい、
学力が低いって言い方しますね、
うん。
まあ問題児が多いっていう、まあ問題児の定義もこれいろいろあるんですけど、
うんうんうん、
低変更って言い方も、これ学力、いわゆる偏差値に大きなウェイトを置いて、序列をつけてるわけです。学校や子供たちも。
まあそうですね、上位校とか。まあ大学とかだとエフランク校とか言いますよね。
仕事でもあるよね。仕事底辺の仕事とか言うもんね。あ、終わりました。